はい、どうも、にじパパです。にじパパラジオを始めていきたいと思います。本日は自宅収録のため、ちょっとボリューム控えめでいっていきたいと思います。今日のお話は、第3期になるのかな？にじパパライスについてお話ししたいと思います。今年もですね、にじパパライス、田植え、つい先日終わりました。無事にね、はい。でね、またここで改めて、まあ、稲作、お米についてね、ちょっと話していきたいなと思うんですけども、まあ、僕もね、お米は、まあ、片手間っていうと言い方が悪いですけど、まあ、メインに作ってるわけじゃないんで、そこまで専門的な知識はないですね。本当に指導ね、してくれる通りに作ってるみたいな感じになってますね。で、まあ自分でもね、ちょっとどんな感じになってるのかなって改めて、今回調べてみました。まずね、スケジュール、年間スケジュール。まず4月にですね、苗を作ります。稲のね。で、まずは種もみ、ね、種ですよね。種もみを選ぶんですけど、そこでね、塩水泉、塩水につけて、種として使える種もみかどうかっていうのをね、まず、よるっていうかね、分けるんですよね。はい。で、まあ、もみの中に、胚乳っていう部分があって、まあ、その胚乳っていう部分が、栄養の部分なんですよね。で、胚乳が多い もみは重いんで、塩水につけた時に沈むと。で、浮き上がってるものは、まあ、あんまりよろしくないんで、その浮き上がってる、もみは取り除いて、そこに沈んだ、まあ、もみを使うと、種もみとして使うということですね。はい。で、その種もみを水につけて、発芽しやすい状態にして、その後に、土を入れた育苗内に、種もみ巻いて上からもう一回、覆土して、発芽する温度、30から35度、最低10度、12度、最高温度は40、42度あたりでね、遮光しながら、発芽を促すと。で、発芽したら、徐々に光を当てて緑化さす、みたいなことになってるんですが、基本的にうちはですね、稲苗は買ってます。なので、この部分は、ほぼやってないんです。で、今年に限って、芽出し苗。ちょっとだけ発芽した、稲苗を買いました。だから、緑化とか、そう、ちょっとは最初の初期成長を自分の家で今回初めてやったのかな。はい。で、結局ね、この育苗箱にどうこう土入れてするとかいうも、まあ手でもできるんですけど、結構もう、破種機使って、まあ機械で、土が勝手にこう巻かれたりとか、まあ育苗機って言って、こうね、温度とかを完全に管理してくれるような、ビニールハウスじゃないですか、ハウスに入れたりとか。まあそういうのを使ってやることも多いと思います。はい。それがだいたい4月。苗作りが4月で終わると。そして5月は田起こし。トラクター使って、田んぼを耕すってことですね。で、田起こしで耕してから、肥料をね、元肥を撒きます。肥料を撒いて、それから白かきか。水を入れて、田んぼに水を張って白かきをします。で、白かきっていうのは田んぼに、かき混ぜてね、水入れてからかき混ぜて、田んぼを平らにすると。うん、で、土を細かくして、こう、まあ、水漏れを防ぐとか、そういろんなね、効果があるみたいですね。はい。で、まあ、雑草とか害虫の防除っていうのも、あるみたいかな。はい。ほんで、それが終わったら1日に置いて、田植えという風になってますね。はい。まあ、田植えはね、もう、まあ、昔なら手植え。っていう感じだったんですけども、今はもうみんなね、大体田植え機やと思います。まあ、それが、乗るタイプの田植え機か、手押し、まあ、狭いね、田んぼとか、山間部の田んぼとかだと、まあ、手押しの田植え機、とか、耕運機みたいなね、田植え機があるんで、そういうタイプで植えてるとこもあったりもしますけど、まあ、大体普通に乗ってるね、乗るような田植え機になってますね。はい。 で、まあ、植えた後はもう水の管理になると思うんですけども、まあ、7月、8月になったら草取りとかね、やっぱりどうしても草が生えてくるんで草を取ったりとか、まあ、水の入れたり、ちょっと乾かしてみたりとか、そういうことになります。で、9月に稲刈りというふうになるんですけども、まあ、これが大体のお米の栽培スケジュールと。なってますね。はい。で、まあ、その間に防浄したりだとか、いろいろあるんですけど、まあ、うちの場合は、まず稲を、田植えの段階で、殺菌殺虫剤を一回、やりますね。もう、育苗箱に上からかけるような感じですね。で、やった後に、これ、ツイッターで最近写真出したんですけど、スクミノンっていうね、ジャンボタニシ用の、駆除剤、防除剤をやります。流剤なんですけど、それを、まあ、田んぼ全体に巻くような感じですね。まあ、ジャンボタニシはね、あの、ショッキングピンクの卵で、皆さんね、用水路とかで見ることもあると思うんですけども、アイリッツがね、あの、植えたばっかりの稲をね、かじるんですよ。そうすると、もう本当にね、植えて、綺麗に植えて緑になっている、田んぼが、こう、ジャンボタニシに食べられると、本当にひどいとこだと、半分ぐらいね、もう、ハゲたっていうか、なんていうか、もう何もなくなっちゃったり、ところどころね、もう何もないとか、ポコポコできたりとかね、するんで、まあそうなったら手植えで追加したり、もう最悪も泣き寝入りみたいなね、感じになるんで、できればジャンボタニシはね、駆除したい、害虫ではありますね。はい。で、しばらくして1週間ぐらい経ってから、うちは除草剤、をやりますね。で、もう終わり。うちの場合は農薬はそれだけになりますんで、まあ、ところによったら、その間にもう一回ぐらい殺虫剤をやるとこもあるかな。どうしてもね、カメムシとか、そういうね、害虫が出てくるんで、そういうのに対しての殺虫剤をやるとこもありますね。で、広い面積のとこだと、ヘリをね、飛ばして上から散布するみたいなとこもあるんですけども、最近はですね、ヘリじゃなくてドローンでねいや最新だったですね、ドローンで散布するとこなんかもあるみたいですね。でドローンの方がなんかこう低く飛べるのかな、だから農薬もこう少なめで済むみたいなことを聞いたことがありますけども、本当かどうかは定かではありませんということでですね、まあ、ここからニジパパライスの話にしたいんですけども、ニジパパライス今までは、コシヒカリを栽培しておりましたが、今年からはコシヒカリから、品種をねちょっと変えようと思います、というか変えました。今回から植える品種は秋盛りという品種になっております。これがですね、我が徳島県の奨励品種ということになってますね。まあ、奨励品種っていうのはこう、まあ、都道府県ごとにね違うんですけど、都道府県が、まあ、普及したい優良な品種に決定したものですね、のことを奨励品種と呼ぶと。で、徳島県の奨励品種として秋盛りが、今年選ばれたということになってますね。で、食味ランキングも確か良かったんじゃないかな。うん。徳島県産では初めて、一番上なんかなになったような気がします。そんなニュースをしてたような気がします。はい。で、秋盛り、これ名前の由来がですね、収穫期の秋に人々が秋盛りの魅力に満足して、さらに長く愛され繁栄することを願って名付けられたということですね。そうか。でですね、一応、掛け合わし、なんかね、いろんなこう品種掛け合わせてるんですけど、まあ、絹光の系譜の淡みのりっていう品種と、コシヒカリ系譜の、これ、なんていうかな。腰なんなんて読むのこれ。はぁ、腰なんじゃないよ、これ。あのね、コス、コスに南って書いて、これでね、ベトナムって読むみたいですね。ベトナム173号の掛け合わせで言う ということです。いや、びっくりした。ベトナムがよ、これ、漢字でベトナムって、はいはい、アワミノリとベトナム173号の掛け合わせということですね。はい、で、美味しさの特徴としてはコシヒカリの特徴を受け継いだもちもちとした粘りがありつつ、噛めば噛むほど甘みがあふれると、甘みと旨みとが溢れて癖のない味が特徴ということになってますね。はい、でね、一応お米マイスター5つ星お米マイスターの方が、書いてるんですけど、まあまあまあまあいろいろね書いてますね。でね、まあ僕が食べた感じ、僕も一回食べたんですけど、食べた感じコシヒカリより、うん、甘みと旨みがちょっとやっぱ弱いような気が、少ない気がするかな。んで粘り気もね、コシヒカリほどないですけど、まあ美味しいお米やとは思いました。まあ僕の舌がそこまでいいものじゃないと思うんで、あんまりね参考にはならないかもしれないですけど、うん、まあ何かのおかずがありきでこう一緒に食べるとか、まあおにぎり、なんか冷えても美味しいらしいんで、おにぎりにするとかね、そういうのにはすごく合うお米なんじゃないかなと思います。ということでね、今年は、コシヒカリから秋盛りにチェンジして虹パパライス、作っていこうと思います。でね、また前度の通り、ツイッターでね、こんな作業してます、今こんなになってます、みたいなのをね、皆さんにお伝えしながら、まあ、5月から約4ヶ月ですか、ぐらいをかけて、栽培していき、収穫の暁にはまたね、まあ、少しながらのプレゼント企画なんかもできればなと思いますんでね、皆さんも虹パパライス、ハッシュタグをね、検索して、ちょっとね、お米の育ち具合なんかを見ながら、お米をね、身近に感じてほしいなと思います。ということでね、今回は第3期虹パパライスについて話してみました。
ねえねえ猫好きさん、猫のしっぽポッドキャストって何からできてるの？
ね、2人のゆるい雑談が 35% と、リスナーさんのお酒のお話や近況報告が 50% と、ダイエットの話が 10% かな。
あれ？猫の話は？
残り 5% で。
だから尻尾なのか。
猫の尻尾は毎週日曜日と月曜日の朝に2回分けて配信してます。せーの、次回も聞いてくださいね。
はい、それでは今回もメッセージいただいておりますのでご紹介したいと思います。まずはステディスさんいただいております。271回から272回拝聴。オープンワールド系はみんな良いそうですね。ニジパパさん、ディビジョンやってるのを知らなかった。2はやってないのかな。そしてジャンルからゲームを選んだりすることはなくなったなぁということをいただいております。そして追加で273回から274回拝聴。お食い初めという言葉は正しいように見えるで知った、わらわらと。愛の兜は直江兼継です。 CM ありがとうございますといただいております。そして、ニジパパ映画上映会でもやるんですか？それ持ち出してレンタル会議室とかで見たりするの楽しそうといただいております。ありがとうございます。まずですね、オープンワールド、そうですね、やっぱオープンワールド系はね、やっぱ視点変更が激しいやつは酔い気味にはなりますね。ディビジョンはディビジョン1をやって、速攻寄ったので2はちょっとね手を出せてないですね。はい、うん、でジャンルからゲームを選んだりすることがなくなった。ああ、そうかそうか。まあね、僕はまだまだ、ゲームに、続行というかね趣味ゲームと言えるような感じになってますね。はい、そしてお食い初め正しいように見える、超有名番組で初めて知ったということですね。はい、まあ、僕もね結婚するまで知らなかったんであんまりね普通身近じゃないのかな子供が生まれてね、なんかこう節句とか気にしだしたら、こう、あ、こういうのがあるんやなと思うようなもんやと思います。はい、で、そうそう、直江兼継ね、これちょっとね出なかった、ど忘れです。はい、 ほんでですね、プロジェクターでね、上映会、あ、でもね、思いましたね、もし、この先ね、ニジパパラジオオフ会なんかをやることがあって、場所を借りることがあれば、ちょっとね、プロジェクターなんか持って行って、みんなでゲームしたりとかね、そういうこともできれば楽しいんじゃないかなとかね、思ったりもしております。はい、スリーさん、ありがとうございます。続いて、マオスさんいただいております。車のボディに付着した鉄粉は、鉄粉取り粘土を使うと良いかも。使い方も水をかけながら軽くするだけなので簡単です。施工前後に素手で乾いたボディを触ってみると違いがはっきりわかるくらい取れますよといただいております。ありがとうございます。一応ね、鉄粉取り粘土も買ったんですよ。買ったんですけど、鉄粉取りクリーナーのこう、溶剤の方がこう、簡単だったんで、ちょっと簡単な方に流れちゃいましたね。粘土も買ってあるんでね、ちょっと今度また暇な時にでもやってみたいと思います。馬尾さん、ありがとうございます。続いて、アステディさんいただいております。275から276回拝聴。あまり気にならなかったけど、最初に聞いたやつの方が聞きやすかったかも。そしてポケモン赤、緑、青のレベル100バグがあった気がするといただいております。ありがとうございます。あ、そうそう、275回はですね、ミニのね、車について喋ったんですけども、まあ普通に、配信したバージョンと、番組終わってからしばらくしてね、もう一個のバージョンが流れたんですよ。で、番組の後で流れたのは一番最初に撮ったやつ。もう何も、まあ一応ね、資料的にウィキペディアは見ながらやったんですけど、まあ、思いつきで喋ったやつ。で、最初に喋ったのは、これを喋ろうと思って、一応ね、過剰書きをしてから喋ったやつ。だから流れは大体分かってたんですよね。やっぱりね、書いてると喋りやすい。喋りやすいけど、書くっていう作業がいるじゃないですか。思いつきで収録できないっていう辛さはありますが、どうかな。どっちがいいのかな。でも最初の方が聞きやすかったんだったら、ある程度書くのもありかな。ちなみに今回のニジパパライスのこの回も、一応ね、過剰書きにしてから喋っております。まあこれも、ちょっとした努力かな、とか思ったりね、しますけども。そしてね、バグね。バグ、ポケモン赤、緑、青のレベル100バグ。あ、これどんなバグやろう。ちょっとね、また調べてみたいと思います。ステディさん、ありがとうございます。続いて、ベギラコンタさんいただいております。パッと思いついたのは、スーパーファミコンドラゴンクエスト5の仲間モンスター簡単レベル上げ、スライムレース必勝法、プレイステーション2ドラゴンクエスト5のどこへでも歩けるようにするのはバグというのか、アイテム増殖法は結構ありますよね。ファイナルファンタジー7でもやった気がします。といただいております。でですね、スパロボアルファガイデンのバグはひどかったなというのも一緒にいただいております。ベギラコンタさん、ありがとうございます。意外とどれも知らない。こんないろいろあったんですね。まあ、このね、モンスター簡単レベル上げとか、スライム必勝法とかあれですけど、どこでも歩けるようにするバグは大体あれですよね。使っちゃうと、ほんとバグって画面固まるとかね、そういうことがあるんで、ちょっともろ刃の剣ですよね。はい。で、アイテム増殖法なんかありましたよね。ファイナルファンタジーとかね、よくアイテム欄の一番、なんか隅っこの方に置いて、なんか、ちょちょいとするとね、255になるみたいなね、そんなのはよくあったような気がします。で、スパロボアルファガイデンのバグがひどかったというのはどんな感じだったんでしょうね。ちょっとこれちょっと後でね、調べてみたいと思います。ということで、今回メッセージ以上となっております。皆さんありがとうございました。
はい、ということでですね、ニジパパラジオでは番組へのメッセージリクエストなどをお待ちしております。メールアドレスはニジパパライフアット gmail.com、 ツイッターハッシュタグでカタカナニジパパラジオとつけてつぶやいていただければ番組の方で紹介いたしますので、皆様よろしくお願いいたします。今回もご清聴ありがとうございました。
飾らない言葉をお届けします。焦らずに行こう、焦らずに行こう、
焦らない焦らない、
花と心に水を、虹パパラジオ、虹
パパラ